前から話しているように、この来週はこの別の場所で集会をしますけども、それは何もこの場所がお正月には使えないからという理由だけではありません。そうではなくて、私たちはこの白石区で集会をする必要があるのです。
We need to do the, we need to have the meeting in 白石区。
なぜならば、私たちが足で踏みしめる場所を神様は与えると言っておられるからです。
Because God promises us that wherever we stamp our feet on, God gives us。
まあ、そういったわけで、1月1日に集会できる場所がカラオケボックスしかなかったから、そこを使う、まあそういうわけなんですけども、
We use the karaoke box because there is no other place available for New Year's Day.
でも、そのことは私たちにある助けになると思います。
But that is going to help us a little bit.
つまり、私たちは固定概念に縛られない柔らかい心と頭を持つことができます。
We can have an open mind and flexibility.
私たち信仰生活を妨げるもの、成長を妨げるもの、何かというと、固定概念であったり、また固くなった心です。
What hinders us from growing spiritually is our hardened heart and the stereotyped ideas.
心が固くなると、神様がする新しいことが受け入れられなくなってしまいます。
If we have our heart hardened, then we cannot accept what new things God is doing.
ですから、神様は時々変わったことをされるんですけども。
That's why God does sometimes God does different things.
まあ、教会の歴史にいろんなことがありました。
Many things happened in a church history.
例えば笑いのリバイバルとか。
Like revival of laughter.
倒れるリバイバルとか。
Or falling.
まあ、そういったいろんな現象とかありますけども。
There are many symptoms and manifestations like that.
でも、それらを通じて神様が何をなさろうとされているかと言いますと、
But what God wants to do through those things.
私たちは固定概念に縛られないということです。
That we may be free from those, ideas.
ですから、別に笑えばいいというわけではないし、
We just shouldn't laugh for laughing.
また、倒れればいいというわけではないんですけども。
We shouldn't just fall for falling.
けれども、大切なことは固定概念に縛られないということです。
But it is important that we have we are not bound by any fixed ideas.
ですから、来週のカラオケボックスの集会は祝福されますけども。
The meeting at the karaoke box will be a blessing.
まあ、カラオケボックスでやりさえすれば祝福されるという、そういうわけではないということですね。
We just don't get blessed just by having a meeting there.
でも、まあ、例えば祈り会などで使ってみてもいいかなと思っています。
But it would be nice to have a prayer meeting there.
アーメン。はい、そうですね。お話したかどうか覚えてないけども、先々週ですか。私たちの家で、娘の友達たちの間の、中学生のですね、クリスマスパーティーをしました。
A few weeks ago, we had a Christmas party for the youth.
まあ、そういった中で一つ質問したんですね、若い子たちに。クリスマスと言って何を連想するか。
I asked the children, what do you associate when you hear the word Christmas?
まあ、ケーキとかね、想像つくようなことは答えていましたけども。
Some are saying cake.
そのうちの2人は、教会って言ってたんですね。
But two of them said church.
クリスチャンじゃないのにね。
Not Christians.
でも、クリスチャンじゃなくても、クリスマスといえば教会なんだというのを聞いて、私はちょっと嬉しくなりました。
I was happy to hear that even those non-Christians said,they associate with the church when they hear the word Christmas.
まあ、クリスマスイコール教会っていうのは、まあ、いいんですけど、でもそこがゴールじゃないんですね。
But that's not the goal.
クリスマスの、本質は、もちろんイエス・キリストにあります。
The essence of Christmas is in Jesus Christ.
このキリストの誕生を祝う時です。
To celebrate the birth of Jesus.
ですから、まあ、世界中、まあ、クリスマスというものが祝われてますけども。
Christmas is celebrated all over the world.
しかし、その中にある隠れた宝を見出さなければならないんです。
We need to find the hidden treasure.
聖書の中にはたくさんの宝について書いてあります。
The Bible talks about treasures in the Bible.
天国というのは宝のようなものであると書いてあります。
Heaven is like treasure.
それを掘り起こさなければならないんです。
You have to dig it.
ですから、まあ、クリスマスを楽しむだけでは、その宝は見出せないんですけども。
We cannot dig the treasure out just by celebrating Christmas.
しかし確かにその中に宝は隠されているんです。
But the treasure is hidden in the Christmas.
このクリスマスの宝を掘り起こすために何が必要かと言いますと、
What do we need to dig the treasure of Christmas?
その本質を知るということですね。
That is to know the essence of Christmas.
じゃあヨハネの福音書の一章を開いてみましょう。
Let's open Gospel of John chapter 1.
ヨハネの福音書はイエス・キリストについての記述で満ちています。
The Gospel of John is filled with the scriptures about Jesus.
新約聖書にはいわゆる福音書が4つ書いてあります。
There are four Gospels in the Bible.
その中で内容は大体似てるものが多いんですけども。
The contents are similar.
だけどこのヨハネの福音書だけはちょっと変わった書き方をしています。
But the Gospel of John is written in a different way.
なぜならヨハネの福音書はイエス・キリストがどういう方であるかについて一番紹介されている本だからです。
Because it talks about, most about who Jesus is.
ヨハネの福音書1章1節を見るならば、
Chapter 1, verse 1.
はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったと書いてあります。
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
この聖書を読むときにイエス・キリストが神の言葉であることがわかります。
When we read the Bible, we understand the word is Jesus Christ.
2節を読むならば、この方は初めに神と共におられたとあります。
In verse 2, he was in the beginning with God.
つまり世の初めからこの神と共にいたんです。
Jesus was with God in the beginning of the
world. なぜなら彼自身が神だからです。
Because he himself is God.
そして3節を読むならば、
Verse 3.
この方が、世界が、すべてのものはこの方によって作られたことがわかります。
All things were made through him.
4節においては、光であることがわかります。
And he is a light.
そして、闇は光に打ち勝たないことがわかります。
And the darkness did not comprehend it.
そして、11節を読むならば、12節ですね。
Verse 12.
12節を読みします。しかしこの方は受け入れた人々、すなわち、その名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになったとあります。
As many as received him to them, that he gave the right to become children of God.
つまり、このイエス・キリストを信じる者は救われるということです。
That means to those who believe in Jesus are saved.
救われるということがうまくイメージできない人もいるかもしれないけども。
Maybe some of you may not be able to understand the meaning of being saved.
救われるというのは神様の子供となるということです。
Being saved is to become a child of God.
子供になるのと子供でないとは大きな違いがあります。
Being a child of God and not being a child of God is different.
子供はまずね、家に住んで一緒に住むことができます。
A child can live with the parents.
そしてちゃんと必要なものを与えられるんですね。
Is given all the needs.
私はまだ子供たちはまだ大きくはないんですけども。
My children are not that big.
必要なものは全部買ってあげてるんですね。
I buy them all the things that they need.
時々私は思います。
Sometimes I think.
子供っていいなって。
Children are privileged.
ね、お小遣い貯めてね、自分のでなんか自分でも買ってるんですけどもね。
They save money and they buy what they want.
だけどね、貯金全部使い果たしたって子供たち生活困らないですからいいですよね。
Even though they might spend all the saving, they can still live.
でもそれを思うときに神様が私たちにどのように扱っておられるかがわかります。
When we understand that, we understand that how God treats us.
私たちは神様の子供ですから。
We are children of God.
もう完全に信頼していいということです。
We can really trust Him.
ちょうど私が子供の時にあることに気がついたんですね。
I realized something when I was a child.
自分の家の中を見渡してみると。
When I looked around in my house.
これ全部お父さんが買ったもんなんだ。お父さんの稼ぎで買ったもんなんだなってことに気がつきました。
I realized that all the things that are in the house were bought by the money that my father earned by his work.
家のもちろん家もそうですし、
including the house,
そこにあるテレビも、
TV,
テーブルも、
table,
すべてのものを父が自分で稼いだお金で買ったもんなんですね。
He bought all those furnitures by the money that he earned.
で、そしてあのイエス・キリストを信じた後でまた別の啓示が与えられました。
After I received Jesus, I received another revelation.
この世界のすべてを見渡してみるならば、
When we look around, when I look around the world,
これすべてが神が作ったものであるということがわかるんですね。
God created the whole things.
もちろんビルディングとかあの人間が作ったものがありますけども、
Of course, some buildings and other things were made by men.
それは神がその知恵を与えたことによって作られたんです。
But those were made by the men whom, to whom God gave wisdom.
また神様の計画は人を通じてこの世界を作っていくことですから。
God's plan is to lead the people through the men.
で、そういう意味においては神様がすべてを治めておられるということです。
In that sense, God is in control.
ですから神の子とされるというのは、
to become a child of God,
このすべてを持っておられる神様の財産を受け継ぐということです。
To inherit the whole, the all the things that our Father in heaven owns.
そしてあの将来の心配がないということです。
And we won't be free. We will be free from the worries for the future.
そして一番大事なことは、
And what is most important?
私たちは救われているということです。
We are saved.
ハレルヤ。それはまだあのね、あの今生きている間にはあんまり実感しない人もいるかもしれないけども。
Some of you may not really experience the benefit of it.
しかし事実として皆さんは救われています。
But that's a fact that we are saved.
アメン。ハレルヤ。そしてここで鍵となる言葉ですね。14節です。
Verse 14.
言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の妹から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちていた。こう書いてあります。前にも説明しましたけども、この私たちの間に住まわれたというこの意味は、
He lived, dwelt among us.
幕屋を張るという意味です。
That is to put the tent.
テントを張るという意味なんですね。ですから、この聖書の中で、この人間の肉体を持つことを幕屋を張る、テントを張ると表現されています。
In the Bible, to be as a human, to live as a human being is to put a tent on the earth.
このパウロも自分の死の時が近づいてきた時に、
When Paul was close to death,
あの自分が幕屋を脱ぐ時がやってきましたと言っています。
He said, "I, it's the time for me to take off my tent. It's close."
まあ幕屋っていうのはテントですよね。簡単な建物です。
The tabernacle is a tent. It's like a temporary housing.
脆い建物です。
Fragile.
そしてまあある意味使い捨てのようなものです。
And it is like disposable.
それがこの私たちの肉体はそのようなものなんです。
This is, it's like our bodies.
私たちはこれ永遠の私たちは皆さん素晴らしい肉体を持ってますけども。
We have a wonderful bodies.
だけどもそれは永遠の住まいではないんです。
That's not eternal dwelling place.
あのテンポラリーハウジングです。
It's a temporary thing.
ハレルヤ。ですから皆さん、皆さん体、まあ、病気があったりいろいろあるかもしれないけども
you may have sickness or weakness.
でも永遠ではないんですね
That's not for eternity.
私たちの命の本質は私たちの霊であり魂にあります
The essence of our existence is in our spirit and in soul.
それがこの幕屋に住むという意味です
that is the meaning of living in the tent.
このイエス・キリストが私たちの間に幕屋を張られたということは
JesusDwelt among us.
この人の姿をしてこの地にやって来られたということです。
He came to the earth as a form of human being.
まあ、分かりやすく言えば神が人となってやってきたということです。
That means God became a man.
それがクリスマスですね。
That is the meaning of Christmas.
でもそれだけでは終わらないんですよ。
But that's not the end.
もしそれで終わったら私たちは単なる傍観者です。
If that's the end of all, then we are just spectators.
ああ神様が人になってやってきたんだ。
Well, God became a man.
ああすごいな。
That's great.
それで終わってしまいます。
That's all.
でもそうではないんです。
But that's not the all.
同じことが私たちのうちにも起こるのです。
The same thing is happening to us.
この言葉が人となって私たちの間に住まわれたということの意味は
The word became a man and dwell among us.
神が私たちの内側に住まわれるということです。
God dwells in us.
それがこの 私たちクリスチャンとして生きることの本質なんです。
That is the essence of our Christian life.
神の霊が私たちのうちに住まわれるんです。
God's Spirit dwells in us.
つまり、それによって今までできなかったことができてしまうということです。
Then we can do things that we couldn't do before.
今まで喜べなかったけれども、
Before I couldn't rejoice.
神の霊を宿すときに、
When I have the Spirit of God in me,
内側から喜びが溢れてくるんです。
The joy will bubble up.
人生が変えられます。
Our life will be changed.
今までもう人を見て羨ましくて仕方がなかった人が、
Before we the people, some people who have envy towards others,
羨ましくなくなります。
They will not be envious anymore.
でもそれだけではありません。
But that's not all.
もう人に与えたくなってくるんです。
And you want to give others.
つまり人生が変えられるということです。
Because your life is changed.
もちろん私たち人生いろいろ重たいものを引きずってきましたから。
We have been dragging heavy things in our lives.
目に見える形ですぐに変化が現れない場合もありますけども。
Sometimes the change is not immediate.
しかし実際的に私たちはすでに救われて変えられているんです。
But in fact, we are changed and we are Saved.
皆さんイエス・キリストを信じた皆さんは多かれ少なかれそのような経験をされていると思います。
Those who received Jesus before are experiencing this.
そういう記憶はどうぞ思い出して書き留めて、そして書き留めてください。
Please remember those things that happened in your life and put it down.
そして人に話してください。
And please tell other people about it.
まだイエス・キリストを知らない人に話してください。
Please tell others. Those who don't know Jesus yet.
私は皆さんがすごい大きな恵みを体験していることを知っています。
I know you have been experiencing great
grace of God. でもこの世で生きていく中でいろんな妨げであったり重たいものがありますので、
But in our lives, in daily lives, we sometimes have heavy burdens and hindrances.
そうなるとそれを忘れてしまうんですね。
Then we tend to forget.
あるいは忘れはしないけども、昔そういうこともあったなというぐらいに思ってしまう人がいます。
We don't forget really, but then you just consider it something that happened in the past.
でも今日言いたいことがあります。
But I'm saying I want to tell you today.
神様が皆さんの人生でしてくださったことはそれは確かです。
What God has done in your life is the real thing.
そしてそれは今ある現状の問題によって消えてしまうものではありません。
And that is not going to be canceled just because you are going through hard times.
神の愛は変わらないからです。
God's love is Unchangeable.
こういう歌があります。主の愛はとこしえまでと。
The love of the Lord lasts forever.
主の愛はとこしえまでです。
The love of the Lord
変わることがありません。
lasts forever and it's never changing.
そしてこの方を経験するなら人生は変えられてしまうんです。
If you experience that, then your life is transformed.
今日はそれを体験した一つの話をしたいと思います。
I want to share with you something.
ちょっと古い話ですけども、
It's something that happened before.
今から136年前のアメリカのことです。
136 years ago in the United States.
ちょっと前半はちょっと悲しい話です。
The first part is sad.
ある家でこの母親と二人の子供が住んでいました。
In a house, mother and two children lived.
で、お姉さんは3歳の時に目の病気になって視力をほとんど失っていたんですね。
And the elder girl almost lost her eyesight.
で、父親は仕事もせずに飲んだくれていました。
The father was just drinking alcohol and he was drunk.
で、妻や子供たちを苦しめた挙句についに家を出て行ってしまったんです。
And he made the life very hard for the family and finally he left the family.
この2人の子供のうちのお姉さんの方が9歳の時に、
And the elder daughter was 9 years old.
苦労に苦労を重ねた母親等と過労のために突然台所で倒れて2人の子の目の前で死んでしまったんですね。
And the mother was just working so hard but she was so stressed out and finally she fell dead in front of the children.
で、まあ、2人は孤児院のようなところですね、引き取られましたけども。
His two children were, received in the institution.
で、弟は5歳の時に結核で亡くなりました。
And the brother died of tuberculosis at the age of five.
そして、お姉さんも完全に目が見えなくなったんですね。
And the sister became totally blind.
その精神的ショックで鬱になって精神病棟に入れられました。
And she became so depressed and she was put in the psychiatric hospital.
ここまで読んだときに、なんかこんな悲しい人生ってあるのかなっていうふうに思ったんですね。
When I read that, I said, well, what a miserable and sad life.
しかしこの少女は
But this girl,
一人 の, あの忍耐強く献身的な看護婦の介護によって心を開いたんですね。
She opened her heart by the very kind and patient nurse.
そしてイエス・キリストを心に受け入れました。
And she received Jesus into her heart.
何か大きなこの伝道集会で信じたわけではありません。
She did not believe Jesus in the big crusade.
教会に来て信じたわけではありません。
She did not receive Jesus when she came to church.
一人の人の愛の行動によってイエス・キリストを信じたんです。
She believed Jesus by the one person who loved her and took care of her.
もうこの子供はもう何もない状態でした。
She didn't have anything.
全ての希望を失った状態でした。
She lost all her hope.
けれどもこの神の愛に触れました。
But she was touched by God's love.
それは人を通じて与えられる神の愛なんです。
And that is a love that is received through the people.
その後からこの方の人生が変えられました。
After that, her life started to be transformed.
まず、まあ、あの治療の結果もあったんですけども。
Also, there was a good treatment.
視力を回復しました。
She recovered her eyesight.
まあ、手術をするお金はなかったんですけども
She didn't have money for operation.
お金を提供する人がいたんですね
But there was somebody who gave money for her operation.
そして学び始めました
She started to learn.
盲学校で学び
She learned. She studied in the school for blind.
そして最後は首席で卒業するようになりました
And at the end, she graduated in the top as a top student.
この方の名前は誰かと言いますと
The person's name is
アニー・サリバンですね
アニー・サリバン
皆さんご存知だと思いますけどもヘレン・ケラーの家庭教師だった方です
She is a governor's teacher for Helen Keller
このご存知のようにヘレン・ケラーというのはこの目が見えなくて耳が聞こえなくてすなわち口も聞けませんでした
She was blind andDeaf and mute.
そしてもう何もほとんど教育も受けることもなくこのいたんですけども
She was uneducated because of the situation.
このアニー・サリバンという特別な家庭教師を得たおかげで
Because they received Annie Sullivan as a tutor for her.
この彼女の献身的なこの教えによってまたこの教えることによってこのすごく活躍できるようになったんですね。
Through her devotion and help and care, this Helen Keller was able to learn and grow and has done wonderful things.
まあその物語は奇跡の人っていう映画や物語になってますけども。
Helen Keller's life was made into a movie.
この奇跡の人という言葉は英語でタイトルは確か奇跡的なは miraculous。ワーカーですかというようなタイトルだと思います奇跡的な働き人という意味ですつまり奇跡の人って聞くときにヘレン・ケラーが目も見えず口も聞こえなかったのに喋れるようになったんだすごいなっていう奇跡だなと思うかもしれないけども
When you hear this miraculous worker you might think that is Helen Keller
実際にはこのヘレン・ケラーを育てたアニー・サリバンのことなんですね。
But that actually is referred as Annie Sullivan, who helped Helen Keller.
もうそのような三重苦の人をこの教えて育てるにはものすごい苦労があったと思います。
I believe it took such a patience and perseverance to help and teach the person with this suffering.
その忍耐はどこから来たんでしょうか。
Where did this patience and perseverance come from?
もう生涯をかけて接していくのにものすごい愛が必要だったと思います。
It took a tremendous love to help and love this person.
その愛は一体どこから来たんでしょうか?
Where did that come from?
それは神から来た愛なんです。
That was a love that came from God.
一人の看護婦を通じて与えられた献身的な愛でした。
That was given by a nurse who loved her and took care of her.
ただ人間的によく扱われたからだけではありません。
Not only because she was treated nicely.
彼女を通じて神様の愛が流れていったんです。
Through that nurse, God's love flew into her life.
この看護婦が誰名前は何なのかは記録には残っていません。
the name of the nurse was not written in the record.
しかしそれによってこのサリバン先生という一人の教師を作り上げ、
And that through the nurse, this Annie Sullivan became a wonderful teacher.
そしてその方を通じてこのヘレン・ケラーという世界で最も有名な女性の一人が生まれたんです。
And through Annie Sullivan and Helen Keller was made.
この神の愛というのは伝わっていきます。
God's love is transferred.
そして影響を与えていきます。
And influence.
もし皆さんが神様と愛を体験しているならば、
If you experience the love of God,
たとえまだそれを実感していなかったとしても、
Even if you might not have really sensed it,
神が自分の内に住まわれているというのを体験しているならば、
If you experience God's love dwells in you,
聖書はそれは宝だと言っています。
The Bible says that's a treasure.
私たちの内に宝が隠されていると書いてあります。
Treasure is hidden in us.
そしてそれは発揮されていくんです。
And that's going to be expressed.
ちょっとその聖書箇所を読みたいと思います。
Let's open the Bible.
第2コリントの4章です。
2 Corinthians 4
第2コリントの4章7節。
Verse
7第2コリントの4章の6節から7節までお読みします。
Verse 6 and 7.
光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかにされるためなのです。アメン。7節にこう書いてあります。
Verse 7.
宝を土の器の中に入れていると。
We have that this treasure in earthen vessels.
この土の器というのは私たちの体のことを表しています。
And that is our bodies.
これは土の器は高価な器ではありません。
Earthen vessels are not expensive vessels.
器というのは脆いものです。
Vessels are fragile.
落としたら割れてしまいます。
If you drop it, it breaks.
まあ、ギリシャ語の言語では安物の器と書いてあります。
In Greek, it is referred as cheap vessels.
誰も目に留めないような安物の器なんです。
Cheap and inexpensive vessels that nobody pays attention to.
聖教に行くとなんかバザーでね、1個50円ぐらいから何でも持って帰っていいっていうようなバザーをやってますけども。
In co-op, you find very often the bazaar that you find a used vessels that sell like
50 yen. 100円ショップより安い器です。
It's even cheaper than 100 yen shop.
だけど皆さん、それらの器は水を汲むのには十分なんですよ。
But those vessels are enough to put the water in.
100万円する器もその器も水を汲むという目的においては何の違いもありません。
The vessel of the bazaar and the vessel of a million yen is the same work. That's the same work to put the water.
同じように、例えば私たちが安物の器であったとしても、
Even if we are not gorgeous vessels.
まあもちろんね、見かけはすごくね、すごい人もいるかもしれないけども。
Some of you may look very nice outside.
でも私たちはみんな同じように病気になりますし。
But we all get sick sometimes.
同じように死ぬ体です。
And we are going to die.
で、そういう時に自分が弱い器であることを理解するんですけども。
And we realize we are fragile.
私たちはその弱い器の中に宝を入れているんです。
But we have in us the vest of treasure.
その宝は神の霊なんです。
The treasure is the Spirit of God.
イエス・キリストが神の霊という形で私たちのうちに住んでくださるんです。
Jesus Christ came as the Spirit of God and dwelt in us.
それによって私たちが変えられていきます。
Through that, we are changed.
私たちが何か立派なことをしようと思って立派な人間になるわけではありません。
We are not going to become great people just by trying so hard to become great.
私たちのうちに宝があるから。
Because we have treasure in us.
もう変わってしまうんです。
We are changed.
昔は悪いこと、いいことをしたいと思っても悪いことをしてしまったかもしれないけども。
Maybe before you want to do good things, but then you end up doing bad things.
今は悪いことをしようと思ってもいいことをしてしまう。
But now you want to do bad things, but you end up doing good things.
昔はなんかちょっと悪いことがあると。
Before when there is something bad.
ね、なんか悪い。絶望した方、絶望に浸りたいという気分になってしまって。
And you feel like, oh, I want to be just filled with the despair.
中島みゆきの歌を聞いたりして。
And listen to the songs of Nakajima.
年齢がバレてしまいますけども。
You might know how old I am.
私ってなんてかわいそうみたいなのに浸ってしまいます。
What a poor person I am.
でも今は違うんですね。
But now it's different.
別にね、CD とかかけなくても。
You don't play CD.
頭の中にも賛美が巡っていきます。
And the praise and worship goes around and around.
水曜日にもね、妻が証ししてましたけども。
On Wednesday, my wife was saying that testimony.
寝ても覚めてもある歌が頭を巡っていたと。
I was awake or asleep, one song was going around in her mind.
皆さんもありますよね。朝起きたらなんか賛美の歌が巡ってるっていうこと。
Sometimes when you wake up with a praise song.
あれは朝起きた時に突然曲が鳴り響くわけじゃないんですよ。
It doesn't happen just when you wake up.
眠ってる間に賛美してるということです。
That means you're praising God in sleep.
そうですよね。
Isn't it?
眠ってる間にも賛美してるんです。
You praise God when you're asleep.
ですから目を覚めた時に賛美の歌がもう頭の中を巡っているんです。
And sometimes when you wake up with a song.
そしてその歌は悲しい歌じゃないんです。
Oh, when you wake up with a song, that's not the sad song.
喜びの歌です。
The song of joy.
喜ぼうです。
Let's rejoice.
今日も歌いましたけども。
We sang the song.
喜びの歌が巡ります。
The song of joy will go around in your mind.
そうするとだんだん生活も変わっていきます。
Then your life is changed.
人生に前向きになります。
Then you get positive.
その辺のね、証は皆さん一人一人持ってると思うんですけども。
I think each one of you has some kind of testimony.
持ってますよね。
Right?
アメン。アメン。ハレルヤ。ですから全く違う人生に変えられるということです。
A life will be changed totally.
これが私たちのうちに神が住まわれるということなんです。
That means that is the meaning of God dwelling in us.
それがこのクリスマスの本質なんです。
That is the essence of Christmas.
神が人の中に住まわれたというのは、
God dwells in us.
ただ単に人となって来られただけではありません。
It's not just God came to us.
遠くの存在ではありません。
He's not far.
ある人がこう言うんですね。
Somebody says,
イエス・キリストが来たのはあなたのためなんですよと言うと、
Jesus Christ came to you.
そんなの関係ない。
Well, I have nothing to do with that.
もう2000年前の人なんて関係ない。
2000 years ago.
日本だったら縄文時代じゃないかとかね。
In Japan, it's 縄文
縄文はもっと古いんでしょうかね。もっと古いと思いますけど、弥生時代なのか、縄文ですか。学校の先生ですね。はい、ハレルヤ。アメン。縄文時代ってすごいですよね、皆さん。ね、すごいですけども、全然関係ないって言うんですね。
And somebody says, I don't have anything to do with that.
イエス・キリストがもしただね、地上にやってきて生まれてだけだったら、確かに2000年前の出来事かもしれないけども。
If Jesus Christ just came,
それだけで終わったんではありません。
He didn't end his life like that.
この方は私たちの身代わりとして十字架に付かれたんです。
He was crucified for us.
そして私たちのすべての罪を背負って彼が十字架の上で死んだんです。
And he died carrying all our sins.
つまり私たちの罪は彼の上にあったということです。
Our sins were on his cross.
そしてただ死んで終わったわけではありません。
And he did not just die.
彼はよみがえったんです。
He resurrected.
よみがえりました。
He resurrected from the dead.
つまり死んで終わったんではありません。
He did not just end his life with death.
つまり私たちにもよみがえりの希望があるということです。
That means we also have the hope for resurrection.
で、よみがえって皆さんさよならと言った終わったわけではありません。
He did not just resurrect and he didn't say just goodbye.
彼は天に昇られました。
He ascended to heaven.
そして約束の聖霊を送ったんですね。
And he sentThe Holy Spirit.
その様子は使徒の働きの2章に書いてありますけども。
That is written in the book of Acts, chapter
2. この使徒の働きの2章の出来事は教会の誕生日だと言われています。 これはペンテコステという祭りの時ですね。
The book, the chapter 2 of book of Acts, they call it the birthday of the church.
日本語では五旬節という名前になってますけども、ペンテコステですね。
The Pentecost.
この時に天から聖霊が下ったんですね。
On this day, the Holy Spirit came.
この出来事はこの教会の誕生日であると言われています。
They say that it is the birthday of the church.
ちょっと読んでみましょうか。使徒の働きの2章の1節から4節までお読みします。五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。アメン。ここにいる者たちみんなが聖霊に満たされたと書いてあります。
All the people there were filled with the Holy Spirit.
つまり神の霊に満たされたということです。
They were filled with the Spirit of God.
この時に教会が誕生したんです。
On that day, the church was born.
皆さん、その前には教会はなかったんですよ。
Before that, there was no church.
イエス様は岩の上に教会を建てると言われましたけども。
Jesus said, "I will build the church on the rock."
マタイの16章ですね。
The Gospel of Matthew,
教会を建てるですから、これから建てますよって言ったんです。
Jesus said, I will build a church.
つまりまだ教会はなかったんです。
At that time, there was no church.
イエス・キリストが生きていた間は教会はなかったんです。
While Jesus was on the earth,
たくさん人が集まることはありました。
There was a multitude.
集会もしたことがありました。
They had meetings.
大群衆に語ったこともありました。
He was teaching the multitude.
家庭で集まったこともありました。
They were gathering in the homes.
いろんな奇跡が起こりました。
Many miracles happened.
死んだ人もよみがえりました。
The dead came to life.
でもまだ教会はなかったんです。
But there was no church.
教会はまだ生まれていなかったんです。
The church was not born yet.
教会って言葉が出てくるのは使徒の働きの後のことなんです。
The church, the word church appeared after the book of Acts.
ですからこの五旬節のペンテコステの日に教会が生まれたんです。
The church was born on the day of Pentecost.
この五旬節の後に
after the Pentecost,
人々は集まっていました。
People gathered together.
家庭で集まりました。
They were gathered in the home.
大群衆にメッセージもしました。
And they were teaching the multitude.
癒しも起こりました。
The healing happened.
死んだ人もよみがえりました。
The dead came back to life.
なんか前とあんまり変わらないと思うかもしれないけども。
You might think it is the same as before.
でもそれ以前は教会ではなかったんです。
But before the Pentecost,
でもその後が教会なんです。
After the Pentecost,
何が違うんでしょうか。
What is the difference?
それは神の御霊があるかないかです。
The difference is whether There is a spirit of God or not.
もちろん神の霊は以前も働いていました。
Of course, before this time, the spirit of God was working.
でもそれは私たちの上にとどまっていただけなんです。
The spirit of God just stayed on us.
旧約聖書では神の霊がとどまっていたと表現されています。
In the Old Testament, the spirit of God stayed on the people.
まあとどまってるだけでもすごいんですけども。
And staying and remaining, that is great enough.
この新約聖書のこの人の働き以降は、
But after the book of Acts,
私たちのうちに神が住まわれるようになったんです。
The spirit of God dwells in us.
特別な人だけではありません。
Not only in the special people.
イエス・キリストを信じた人。
Those who believe in Jesus.
イエス・キリストが私の主であると告白した人。
Those who confess Jesus as their Lord.
その人のうちに神が住まわれるんです。
In that person's life, the Spirit of God dwells.
その神の霊を持った一人一人が集まるときに、
When the people who have the Holy Spirit gather together.
大きな集会であっても、
Whether it is a big meeting.
小さな家庭の集まりでも、
Or small home meeting.
その違いはありません。
There's no difference.
それは教会なんです。
That is a church.
そこに教会が生まれたんです。
That place, the church was born.
教会が生まれると何が違うんでしょうか。
What is different when the church is born?
教会が生まれるときにもはやもう私たちの周りだけの問題ではなくなるんです。
When the church is born, it is a situation not only outside.
なぜならエペソ人への手紙の1章にこう書いてあるからです。
Ephesians 1.
ここにも教会についての記述があります。エペソ人への手紙の1章の19節から23節までお読みします。
Chapter 1, verse 19 to 23.
また神の全能の力の働きによって、私たち信じる者に 働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりではなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせて、一切のものの立つ上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。アーメン。神はすべてのものをキリストに与えました。
God gave everything to Jesus.
そしてそのキリストを教会に与えたんです。
And he gave Christ to the church.
つまりこれはどういうことでしょうか。教会は治めるものとなったということです。
Christ became the one to rule.
すべての支配、権威、権力、主権の上に立つことができるんです。
Can stand all over the things.
まあ現実にはそうは見えないかもしれないけども。
It may not look.
しかしイエス様は言われました。
But Jesus said.
私は天においても地においても一切の権威が与えられていると。
All authority is given to me.
その方が私たちを使わしているんです。
And Jesus.Sends us out.
ですから行きなさいと言われました。
Jesus said, Go.
ですから今教会は、まあ、教会の意味は、まあ、集まる、クリスチャンの集まりなんですけども、
the church, the meaning of the church is gathering of the believers.
でもその本質は集まることだけではありません。
The essence is not just gathering.
まあここはガソリンスタンドのようなところです。
This place is like a gas station.
力を受けます。
You receive power.
ビジョンを受けます。
You get the vision.
そして使わされる場所です。
Then you are going to be sent out.
行きなさい。
Go.
イエス様は言われました。
Jesus said, Go.
私は天においても地においても一切の権威が与えられているから、
All the authority in heaven and earth is given to me.
ですから行きなさいと言われるんです。
That's why, Go.
アメン。皆さんの日常生活は使わされているんです。
Your daily life is just being sent out.
あのそうするともうあの、ね、全然変わりますよ。
then everything is changed.
それと同時にあのなんで戦いがあるのかが分かります。
Then you know why you go through struggles.
皆さんの生活には戦いがあることを私は知っています。
I know you have struggles in your daily life.
あのなぜあるか教えましょう。
I'll tell you why you have.
皆さんは使わされているからです。
Because you are being sent out.
皆さんが不信仰だから問題があるんではないんですよ。
You are having struggle just because of you, the lack of faith.
皆さんは使われているんです。
You are
使わされています。
You are being sent out.
ですからこの戦いがあります。
That's why you have struggles.
でも神様はですから戦いに何も持たさずには連れて行きませんでした。
But God didn't send you out without any arms.
神は聖霊を皆さんに与えてくださったんです。
God has given you the Holy Spirit.
ですから皆さん聖霊によって祈りましょう。
So let's pray in the Holy Spirit.
異言によって祈りましょう。
Pray in the tongue.
そしてこの神を賛美して力を受けましょう。
Praise God and receive power.
そうすると私たちのうちにいる神様がおられることを実感することができます。
You can experience the Spirit of God that dwells in you.
アーメン。最後に第二コリントの四章の続きをちょっと読んでいきましょう。
I'm gonna read Second Corinthians chapter 4.
第2コリントの4章の先ほど6節からお読みしましたけども、4章の8節から、第2コリントの手紙4章の8節から12節まで、お読みします。私たちは四方八方から苦しめられますが窮することはありません。途方に暮れていますが行き詰まることはありません。迫害されていますが見捨てられることはありません。倒されますが滅びません。いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働くのです。アメン。ハレルヤ。私たちはこの困難を通ります。
We go through hard times.
四方八方から苦しめられると書いてあります。
We are struggling. We are being pressed from all directions.
けれども窮することはないんです。
But we are not get desperate.
追い詰められることはないということです。途方に暮れますが、行き詰まることはありません。迫害されても見捨てられないんです。それはなぜかと言いますと、10節にあるように、
Verse
10. イエスの死をこの身に帯びているということです。
We always carry about in the body the dying of the Lord Jesus.
皆さん、苦しみに遭うときに一ついいことを教えましょう。
When you go through suffering, there is one good thing.
イエスの死をこの身に帯びていることを意識するんです。
You can be aware of carrying in your body the dying of the Lord Jesus.
一つはイエス・キリストの十字架を思い出すということでもあります。
One thing is to remember the cross of Jesus.
私たちはキリストの体です。
We are the body of Jesus.
キリストの体であるならば、
If we are the body of Jesus,
私たちはこの頭であるキリストが頭ですから、
Christ is the head of the church.
私たちもこの苦しみを通るということです。
We also go through hard times.
でもそれは苦しみの終わるわけではありません。
But the hard time does not end as a hard time.
それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためであると書いてあります。
That the life of Jesus may be manifested in our body.
この死を意識するということは命が表されるということです。
When we are aware of the death of Jesus, and then the life of Jesus will be also manifested.
あの死を命意識するならば命が表されていきます。
When you are aware of death, then the life will be coming out.
皆さん、あと何日かしか何週間しか命がないとしたらどうしますか？
If you know, if for example, if you knew that your life will end in a few days' time,
一生懸命生きないでしょうか？
Don't you do the best for the last
rest of your life? やり残したことをやらないでしょうか？
Would you want to do that? The things that you wanted to do.
ある死期を迎えた方が言っていました。
One person who is close to death said.
その死の宣告を受けてから。
When he received the declaration of death.
その天に召されるまでの間が。
Until the day of his death.
最も自分の命を実感することができたと。
He was able to experience life.
死というのは命を実感するときです。
Death is a time to experience life.
ですから神様は人が死ぬことを容認されているんです。
That's why God allows people to die.
正しい人も死にます。
The righteous people also die.
なぜこのような方がというようなところも通るかもしれない。
So why this kind of person died like that?
でもそれを死を日常的なものとして意識するときに、
But when we are aware of the death in our daily life,
私たちの命が溢れてくるんです。
Then our life will be abundant.
聖書には書いてあります。
The Bible says,
お葬式はこの宴会よりも良い敵であると。
Funeral is better than the parties.
そこに全ての終わりがあるけれども。
There is the end of all in funerals.
私たちはこの死を見つめるならば、
When we see, when we pay attention to death,
それは命を見つめるということです。
And that's the time to, pay attention to life.
以前私は取りなしのメールで教えてこういうことを書きました。
I wrote in a, intercession, mailing list.
この東日本大震災の後、この時に日本は死んだと。
The Japan is dead after this earthquake.
もう今までと同じではありません。
Nothing is the same after this.
けれども、その時にもし死んだのであるならば、
If it is dead at that time,
そこから命が生まれてくると。
From there, the life is going to come out.
ですから、いろいろ政府とかいろいろ隠して、なんかまだまだ行けそうに言ってますけども、
The government is hiding things and many situations.
けれども実際はもうかなり困窮している状態です。
But the real thing is that the trouble is really extreme.
けれどもだからこそそこから生まれてくるものがあるんです。
But just because of that, something is going to be birthed.
少なくとも私たちは今までと同じ生活ではダメだということがわかります。
We know that we should not live the same way as before.
そして時が短いことがわかります。
And time is short.
死を意識するならば、
If we are aware of death,
私たちは命を意識することができるんです。
We can be aware of life.
この問題を通じてイエス・キリストの栄光が表されてきます。
And through this situation, the glory of Jesus is going to be manifested.
ですから私たちこの日本はこの再び神の栄光で満たされるようになります。
Japan will be filled with the glory of God.
なぜならば私たちが死を意識したからです。
Because we are now conscious of death.
ですから今その時にこそ本当にこの国全体にイエス・キリストの栄光が表される時です。
This is the time for the whole Japan to experience and see the glory of God.
この国が神の霊で満たされる時です。
It's a time that this nation will be filled with the Spirit of God.
つまりこの国にとって 本当のクリスマスが来るということです。
Real Christmas is going to come.
イエス・キリストがこの国の田中に住まわれるからです。
Because Jesus Christ is to dwell in us.
ハレルヤ、主の皆を賛美いたします。
Praise the Lord.
はい、ではお祈りいたします。ハレルヤ、主よ、主の皆を賛美いたします。
I praise the name of the Lord.
あなたが素晴らしい御業を行ってくださっていることを感謝いたします。
Thank you, Dad, you're doing wonderful things.
このクリスマスの日において、
On this Christmas day.
あなたの生まれたことを、この地に来てくださったことを思い起こします。
We remember that you came.
そしてまた私たちのすべての罪を背負い、十字架の上で死なれたことを思い起こします。
Remember, you carried all our sins and died on the cross.
そしてよみがえり、
you resurrected,
天に昇られ、
and you went up to heaven,
約束の神の霊を注いでくださり、
and you sent the Spirit of God.
今その霊が私たちのうちに住んでおられます。
And this Spirit of God dwells in us.
私たち一人一人にとってのクリスマスの時を感謝いたします。
Thank you, God, for this Christmas.
あなたの霊が住まわれること、それがクリスマスです。
Your spirit dwells in us. That is Christmas.
ハレルヤ、主を感謝いたします。
Thank you, Lord.
そしてどうぞ私たちを使わせてください。
Please send us out.
まだあなたを知らない人のもとに使わせてください。
Send us out to the people who don't know you yet.
そして私たちを通じてあなたが栄光を表してください。
I manifest your glory through us.
素晴らしい主を感謝いたします。
Thank you, God.
イエス・キリストの名によってお祈りします。
In the name of Jesus.
アメン。
礼拝しましょう。